三英545番。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文31、詩130点。口読文31、詩130編。あー主よ、我深き淵より汝を呼べり。
主よ、見た後は我が声を聞き、汝の耳を我が願いの声に傾けよう。
主よ、主よ、汝、もしもろもろの不義に目を留めたまわば。
誰か
されど何時に許しあれば。
人に恐れかしこまれたもうし。
我主を待ち望む。我が魂は待ち望む。
我はその御言葉において望みを得る。
我が魂はエジが明日を待つに勝り。
まことにエジが明日を待つに勝って主を待てる。
イスラエルよ、主よりて望みを抱け。主はイスラエルを
その諸々の預言者よりあがない方は。
賛美歌6番。 読みいたします。ルカによる福音書6章6節から11節までお読みいたします。新約聖書の112ページです。ルカによる福音書6章6節。また他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。律法学者たパリサイ派の人々は訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の泣いた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回し、その人に手を伸ばしなさいと言われた。言われたようにすると手は元通りになった。ところが彼は怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。お祈りをさせていただきます。いつも私たちを愛し導いてくださいます天のお父様、あなたの恵みのうちに礼拝から礼拝へての日々を覚えて一週の歩みを過ごさせていただき感謝いたします。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまう自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。今日は城の聖日です。これより受難週の時を過ごします。イエス様の十字架への受難を覚えて、キリストの救いに預かったものとして主の十字架を心に深く留め、キリストの命に預かり、キリストと共に日々生かされていることを感謝して歩むことができるように守っていてください。すぐる19日には越谷幼稚園の園児たちが神様の愛に包まれて日々守られて過ごした幼稚園生活を卒業いたしました。これからの歩みにも神様が共にいてくださり、感謝を持って歩むことができますよう、一人一人の歩みを守り導いてください。春休みを迎えている幼稚園園児、教会学校に集っている子どもたちが、4月よりの新しい生活が備えられ、これからの歩みが神様と共に感謝を持って歩むことができますように支えててください。これより、スカ牧師により命を救うことと題して御言葉をお聞きいたします。スカ牧師に神様の聖霊が豊かに注がれ、御言葉を十分に語ることができますようにと祈ります。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。御言葉が日々の歩みの中に受け入れられて、新しい週も主の導きと憐れみとにより、私たちのために日々備えられていることを感謝し、歩むことができますように守っててください。越谷教会において牧会してくださっていらっしゃる須賀匠牧師、須賀舞牧師のお働きを祝してください。そして健康を支えていてください。また 各地神学生の学びの時を祝してください。この礼拝を覚えつつも守ることのできない兄弟姉妹に、神様の豊かな恵みの中に過ごすことができますように。また病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹を、あなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますようにと祈ります。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌249番、我は天地の作り主、全能の来たる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりと、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。説教、命を救うこと、鹿辰巳牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第6章6節から11節の御言葉であります。前回に引き続き、このテーマは安息日についてであります。そもそも安息日とはどういう日なのでしょうか。ユダヤ人の間で共通した立法的な価値観から申し上げるならば、それはまあズバリ仕事をしてはいけない日となります。そしてそれは確かに間違いではありません。聖書にはそのように書かれておりますが、ただ本質的にはその価値観は間違っていると言わずにはいられないわけです。前回の説教からメッセージから申し上げるならば、安息日というのは人の手の技を休めて神様の創造の御業を褒めたたえる、礼拝する日であります。そしてそのいただいた命を喜んで感謝をする日であると言えます。あるいはそういう思いを抱きながら信仰を持って唯一の神を礼拝する、 まあ、そういう日であります。これが安息日の本来の目的となるわけです。仕事をしてはいけない、あれもダメこれもダメと言って行動を規制することが安息日の目的ではありません。神様のもとに立ち返り、神様の御前で礼拝を捧げ、そして新たにされて生き直していく、まあそういった日であります。まあ、私たちはそのことの幸いを前回のメッセージから、そして出エジプト記の御言葉から前回は味わうことができました。で、今朝は安息日の目的を表すもう一つの御言葉、申命記の御言葉を共に読んでみたいと思います。申命記の5章12節から15節の御言葉をお読みいたします。ゆっくり読みますので皆さんどうぞお聞きください。申命記の5章12節から15節の御言葉です。安息日を守ってこれを聖別せよ、あなたの神主が命じられた通りに。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである。とここまでです。出エジプト記の御言葉と比べてみますと、ほぼほぼ同じ内容の事柄が書かれておりますけども、少々違う部分もあるわけです。出エジプト記では神様の創造の御業から安息日の目的が明記されていました。しかし申命記の御言葉は安息日の目的を創造の御業からというよりかは、出エジプトの出来事にウェイトを置いているということが分かるわけです。まあ、要約すると、かつてイスラエルの先祖がエジプトの奴隷状態から解放されたように、その救いの出来事を想起し、あなたもあなたの奴隷も仕事をしてはいけない、させてもいけないんだと、まあ、このように書かれているわけです。これが申命記の示す安息日の目的であって意味になるわけです。つまり安息日というのは神様の救いの御業、滅びからの解放を想起し、その深い恵みの中で休みを取っていくことなどだということがここで強調されていくわけです。まあ、少し言い換えると、安息日というのは神様の救いを思い起こし、神様の憐れみや愛を想起し、信仰者としてのその命を回復させ、新たな思いでもう一度歩み出していく、まあ、そういう日になるわけです。で、この1週間、まあ、私たちは自分が生きるためにたくさんの苦労をしてまいりました。重荷を背負いながら生きた人もいるかもしれないです。自分の弱さや罪の汚れをまといながら生きた人もいるでしょう。荒れ野のような人生を、さまざまな痛みを背負いながら歩まれた方もいると思います。そして心が疲れ果ててしまうという現実を今迎えているかもしれないです。しかし安息日の今日、その重荷を主の御前に置いてよいわけです。背負っているものを もう主に委ねていいんです。滅びゆく自身を主の御手に委ねてよいわけです。こうして神様の御言葉の恵みと聖霊の働きによって神様の救いをもう一度新たに心に刻みつけ、新しい命をいただいて回復し、また新たに神と隣人とのためにその歩みを始めていくことができる。それがこの安息日にある本当の喜びであります。今朝の御言葉には、右の手が萎えた人という人が出てきます。でここで言われている萎えるという言葉は、命を失った状態を表しているんです。まさにこの人は命を失ってしまった人なんです。そのような彼が最後には何を経験したか、聖書によると元通りになったと書いてます。この元通りになったという言葉は、帰ってきたっていう意味なんです。ギリシャ語の旧約聖書には、捕囚の民がバビロンという国に捕囚された民が神の国へとエルサレムへと帰還していく様子を表す言葉としてこの言葉を使ってるんです。つまりこの人はただ癒されただけではない、神様のご支配のもとに帰ることができたんです。滅びゆく命から新しい命をいただいて、神様の身腕の中に帰ることができた。イエス様はそれこそが人に必要な本当の安息なんだということを、この癒しの技を通してお示しになってくださったんだと思うわけです。ただ癒される、心や体が癒されるということが問題ではなく、それが大切なことではなくて、その人が神様の身腕の中に帰ることができた、元通りの場所に帰ることができた、それこそが本当の癒しであり、それこそが本当の安息なんだと、イエス様はここで強く強調しているのではないかなと思うんです。忘れてはいけないことは、この人は、この右の手が萎えていた人は何もしていないということなんです。癒しを懇願していたわけじゃないんです。イエス様と出会って私の右手を癒してって懇願していたわけではない。この人は本当に何もしてない。ただ自分の弱さを抱えながら、自分の重荷を抱えながら、イエス様の御言葉に静かに耳を傾けていただけなんです。そしてその人を主が選び、主が招き、主が主の御前に立たせた。そのところにおいて主の救いがこの人のうちに豊かに働いていったんだということなのであります。まあ、読んでるとこの人本当に何もしてないんです。もうただ一心にイエス様の話を聞いてるだけなんですよ。自分の弱さを抱えながら、自分の痛みを抱えながら、自分の重荷を抱えながら、皆さんと今同じようにただ耳を傾けてるだけなんですよ。でもそこに主が働いてくださり、主が招いてくださり、主が選んでくださり、主が一人一人の心に触れてくださり、一人一人の心を誠の癒しへと、誠の安息へと導いてくださっているんだということなんです。なんか自分の心をきれいにしなかったら礼拝来ちゃいけないみたいな思わなくていいんですよ。自分の弱さを、自分の重荷を背負いながらここに来たらいい。そして主の前に立ったらいい。その時に主が、イエス様が一人一人の心に触れてくださり、手を伸ばしなさい、あなたは神様のもとに帰ってきていいんだよと、あなた方は神様の民なんだよと、そのように宣言してくださっているわけです。主イエスキリストは律法学者やファリサイ派の人々に対して次のように問いかけました。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、滅ぼすことかと。実は命に関わることに関して、安息日よりも命を優先しましょうっていうのがユダヤ人の常識でした。例えば自分の家畜がこう穴に落ちてこう息絶えようとしているのは、 を助ける、で医療行為をする、これは命に関わることなのでやってもいいですよっていうのがユダヤ人の考え方。あるいは前回もお話ししましたけども、子供が生まれて、8日目に割礼を授けなければいけない、その8日目がたまたま安息日だったらどうなんのっていう、そういう疑問に対しては、その子の救いに関すること、命に関することであれば割礼を授けてもいいですよっていうのが、立法の、ルールだったわけです。ですから命を救うというのは、命は優先されていいんですよと言ってるわけです。しかし善を行うことについては、安息日を優先してくださいっていうのがユダヤ人の常識だったんです。つまり善行、善については翌日にやったらいいじゃないですかと。例えば右の手が泣いてる人がいて、その人を癒すのであれば、いや別に今日じゃなくてもいいじゃないですか、明日でもいいじゃないですか、でそういう話になるわけです。ですから善を行うことについては安息日を優先しましょうと、そのように考えられていたらしいです。けれども主イエスキリストは、善を行うことは命を救うことであり、命を救うことこそが神様の御心にかなった善だということをここでお示しになったと。善の行いというのは命を救うことなんだと、命を救うこのことは善を行うことなんだと、それに違いはないんだとイエス様はここでお示しになった。この人をはじめ私たちの救いもまた自身の命が関わっているんだってイエス様は思ってくれてるんです。今日じゃなくて、いや明日でもいいっていう命はここにはないんですよ。今日、いやもう明日でも大丈夫、救われるには明日でも大丈夫っていう命なんてここにはないんです。私たちの命も今日じゃなきゃいけないんです。安息日でなければいけないんです。キリストは今ここにいるこの人の命が救われ神様のもとへと帰ってくることを何よりも優先的に思ってくださる、それが神様の救いの御心そのものなんだと言えるわけです。いつか救われればそれで良いというのではなくて、今ここであなたが神様の救いを味わい、その命があがなわれ神様のもとへと帰っていくことができる、イエス様は今ここで、イエス様と出会った全ての人が今ここで救われること、癒されること、回復されていくことにその全ての全力を尽くしてくださるんだということなのであります。私たちはそのように私たちの命を誰よりも重く受け止めてくださる主の御前へと招かれた一人なんだということなのであります。立法学者とファリサイ派の人々はキリストの御言葉に関心を持っているわけじゃないんです。あるいはこの右手の泣いた人に対しても関心はありません。彼らの目的はシエスを裁きにかけようとすることでありました。つまり神様の御言葉よりも自分の思い、苦しみや悲しみを抱えた隣人よりも自分の思い、まさに自分中心の思い、その思いこそが神と隣人を正しく愛せないという罪を生み出し、そして十字架への思いを強くさせてしまうことになるわけです。ある神学者はこの安息日論争を経て人々はイエス様を十字架にかけようという思いを強くしたんじゃないかというふうに言っています。自分の思いを中心にし、自分自身を中心にしてしまい、その思いがイエス様を十字架へとかけていく結果を生じさせてしまったというわけです。ですから私たちはあの十字架を見上げるときに何に気づかされるか、私たちの罪の現実にまず気づかされるんです。あそこに私たちの罪の現実があるんですよ。 そしてあそこに私たちの罪による結果があるんですよ。そのことを知るわけです。しかしあの十字架にかかるのは私たちじゃない。キリストが身代わりとなってかけられた。そしてそのことのゆえに私たちの罪は許され、神様との関係が回復し、滅ぶべきその命が癒されていく、そして神様のもとへと帰っていくことができる、その幸いを知ることができる。私たちは毎週の日曜日に主によって一人一人呼ばれ、主の前へと招かれ、真ん中に立ちなさいと、私の前に立っていいんだと呼ばれ、主の御言葉によって罪や死から解放され、その命を吹き返し、御霊の力によって新たにされて、神様のもとで安息を得るものと今されているんです。そして神様の子供として今日から始まる新しい日々を一緒に歩むものとされているんです。この深い恵みをかみしめながら、主の皆を賛美する礼拝から、この新しい一日を一緒に歩み始めていきたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、受難節の今日、そして特に受難週の今日、あなたな御言葉をいただき、あなたによってもたらされた贖いの恵みと救いの喜びと、あなたに味わい直すことができました。その幸いに心から感謝します。あなたを信じ、隣人を愛すると言いながら、私たちの歩みは自分中心であったと思います。しかし主よ、あなたはその私たちの弱さを誰よりもよく見抜いておられ、その上であなたが今日も私たちをここに招き、その救いの御言葉によって私たちをあなたのもとへと立ち返っていく、その機会をくださいました。どうか主よ、私たちを憐れみ、私たちの堅くなさを打ち砕いてくださり、あなたの御手の中で誠の平安と安息とを得るものへと今日も作り変えてください。そしてどうか今日から始まる新しい習慣、あなたの救いの光に支えられながら、あなたの御心にかなった意味をなすものへと私たちを導いてください。どうかまだこの救いを私の救いとして信じることのできない方がおりましたら、今このメッセージが一人一人の今日に与えられている、今日救われなければいけないという、その深い恵みを指し示すものであるということを一人一人が悟り知ることができますように、御霊によってあなたがお働きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌140番。
して敬愛する兄弟姉妹とともに大事礼拝を行いますことを感謝いたします。今日は塚田匠牧師を通してあなたから御言葉をいただきました。私たちがファンのみで生きるわけでなく、神様から出る一つ一つの言葉で生かされております。今日私たちは今日ここで必要な御言葉を命の糧としてあなたからいただきました。ありがとうございます。あなたの御言葉によって私たちは新しい命を与えられ、そして安息が与えられました。この御言葉を糧にこの1週間も過ごさせてください。たくさんいただいておりますあなたの御言葉の中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。この祈りを尊き救い主、主イエスキリストの名によって御前を捧げいたします。アーメン。
唱詠544。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。